御神会一つ、信心する人の誠の信心なきこと。名刀正宗は身を守ると言われ、邪剣と言われる村政は切れ味においては優れていても名刀とは言わない。信心もご利益があるからというだけで誠の信心とは言えない。教祖は自らが助かり、人をも助かり、神も助かる手立てを自らの心に、我が心の育つことを喜びとする道を説かれた。我が心を育つことを喜びとする。その道を教祖は説かれた。と師匠は教えてくださいます。自らの心の中に、和らぎ喜ぶ我が心が育つ、その育つことを喜びとする道がこの道だというのですね。ではどうしたら私どもの心の中にその和らぎ喜ぶ我が心が育つのか。人が真に助かるという意味において、まあそれこそ願いが叶うとか、困ったことのおかげをいただくとか、そういういわゆるご利益、それも助かりには必要でしょう。しかしそれはある意味において一時しのぎ的な助かりでしかないわけですね。私どもが真に助かるということのためには、やはりどういう中にあっても私どもの心の中に和らぎ喜ぶ我が心をいただき続けれる心、そういう我が心が育つということに焦点を置かなければ、誠の助かり、真の助かりということにはつながらないわけですね。いかにそのご利益をいただく。確かにそれも助かりに違いはありません。しかしそれは一時的な助かりである。ということなのですね。まあ、その喉が渇いたから一時的に水を人からもらって飲んで、で、喉の渇きを癒す。また喉が渇いたらまた隣から水をもらうというような感じでしょうかね。そうではなく、自らがその湧き譲る泉を見つけることだと、自らの心の中に、あるいは自らの家の中にというのでしょうか、まあ自らの心の中に湧き譲るその泉を作ることだ、見出すことだ。そうすれば隣からもらい水をすることもなく、まあ見しのぎができるということにもなるのでしょうね。ではどうやったらそういう信心ができるのか。師匠は道はこうならずと教えてくださいました。道は一人でには開けないというのですね。その私どもが真に助かる、我が心をいただくというのは、私ども一人だけの力ではできないということですね。今朝いただきますことは、例えば教えを聞いて助かるということがあります。しかしそれはある意味一時的な助かり、困っている、なんか難儀をしている時に素晴らしい話を聞かせていただく、ああそうだ、なるほどそういうことなのかと合点がいく、そこで助かる、いや助かったような気になる。しかしまたぞろしばらくすると同じような問題が起こってくる、そしてまた心が悩むということの繰り返し が多いのではないでしょうかね。人間は霞を食べては生きてはいけないと言われますけれども、まさに今朝感じさせていただきますことは、その教えによって助かる。これはちょうど霞を食べているようなものだと。一時的な慰めにはなるけれども、それが地肉になるということまでにはならないのだと。だからこそ教祖様が、なるほど、この道は教えを聞いて助かる道だけれども、我が心からも練り出せと教えておられますね。我が心から練り出せた時に初めて、その教えが血肉になった時ではないでしょうかね。ではどうやったらその教えが血肉になるのか。それはやはり体験を通してということになるのでしょうかね。いわば経験を通して、その体験の積み重ねを通して教えが血肉になる。一回教えを聞いただけでは血肉にはなりませんね。そこに師匠が教えられる道はこうならず、いわば自分一人では開けないのです。神様のお働きをいただいて初めて、神様と二人三脚であって初めて道は開けてくる。私どもの心の中に、いわゆる本当の意味においての助かりをいただくことができる。神様のお働きを実感する、いわば神体験とでも言うのでしょうか。なるほど、神様が働いてくださるな。なるほど、神様が四六時中お守りくださってあるな、という、その実体験の積み重ねがあって初めて、私どもが真に助かることができる。いわゆる和らぎ喜ぶ我が心もいただくことができる。神様が働いてくださってあるのやらどうやらわからない。ただ教えを聞いたというだけでは、我が心が、本当の我が心が育つとは思えませんね。やっぱり難儀なことに出会うと辛い、苦しい。病気で苦しいとやっぱり苦しい。神様、仏様は本当におられるのだろうかと言いたいようなことも中には出てきますよね。そういう中にあっても、日々のいわば神様を実感する、あ、なるほど、神様がお守りくだされてあるな、という、まさに神の懐の中にある我という体験が積み重ねられていて初めて、たとえどういう出来事が起きてきても、あ、これも神様のお働きの中に違いないと、特進がいくというのか、合点がいくというのか、心が和らいでいけるわけですね。そこにまた喜びというものも、神様なればこそ、神様の親愛の現れなればこそ、という神様を実感する、いわば神様の応答というのでしょうか、神様のレスポンスというのでしょうか、そういうものを実感していけれる、言っておる日々であって初めて、和らぎ喜ぶ我が心もいただけ、真の助かりの世界へも入っていけれるのではないでしょうかね。 師匠はその神様のお働きを神様のお働きとして実感する、あるいは神様の手応えをいただく、その方法というのでしょうか、その道というのでしょうか、それを明らかにしてくださった。いや、これは師匠の祈りがあるからこそ、天地金の神様と師匠との、まあ約束事とでも言うのでしょうか、そういうものがあるからこそ、私どもは神様に守られておる、神の懐の中にある私どもであるということを、日々の成り行きを大切にすることによって実感させていただくことができる。その成り行きを大切にすることによって初めて、まあ神様とのある意味スイッチが入り、そこから神様のレスポンスが得られる。なるほど、神様のお働きだな。なるほど、神様がお守りくださってあるな。なるほど、これは親愛の表れだな、という実体験を積み重ねていくことができる。まずはその成り行きを大切にする。そこに神の働きが現れる、神のレスポンスが現れるということですね。それはやはりそこに師匠の祈りが込められているからですね。道はこうならず、私どもだけでは助かりを得ることはできません。我が心を真にいただくことはできません。そこにはやはり神様と二人三脚でなければ開けないのです。神様のお働きをいただかなければ、人間の真の助かりを得ることは難しいでしょうね。どうでも今私どもの身の上に起こってきているその成り行きを大切にさせていただくことによって、神様のお働きを実感として感じられる、そういう体験の積み重ねを通してこそ初めて和らぎ喜ぶ我が心もいただけ、真の助かりの世界へと導き入れられるということですね。どうでもまずは成り行きを大切にしてください。そこには必ず神様のお働きが、レスポンスが現れる。それは師匠の祈りがそこにあるからだ。天地金の神様とのお約束がそこに、いや天地金の神様が約束してくださってあるからだ、ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。